親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
さあ、もう1月ももうここまで来れば新年会まだ、
そりゃまだ続いてるよな。そりゃ仕方ねえな。何せ我々なんか忘年会新年会って何回忘年会やったし、
本当だって
何回新年会やるのかね。
何回も何回も明けましておめでとうございますよ、ね、親父と言ってるもんね。さあ皆さんはどうでしょうか。さあ親父、1月に入ってから先週さ、昭和33年ぐらいの話で、親父がまあ17歳ぐらいだったじゃない、くしくも皆さんご覧になってるか、朝ドラというのをやってるわけですが、満腹というね、やっぱりそれもある即席ラーメンを作った方がモデルになってるらしいんだけど、その昭和33年ぐらいって戦争を引きずってたって先週聞いたけど、だいぶなくなってきたけどとか言ってたけど、どう？
あのね、33年ぐらいにはもうほとんどなくなったと思うね。
そうだね、次の年になってきてるもんね。
ただ朝ドラで、まあ、私もちょっとたまにこう見ることある、
満腹
ね、見ることあるんだけど、あそこで一番大事なこと、皆さんね、これ見てもらいたいんだよね、はい、あれね、大家族主義の何者でもないんだよ。
本当だね、武士の娘だからっていうお母さんがいて、
まあそこが基準ね、まず武士の娘の、あのおばあさん役がまずいる一、はい、人
松坂慶子さんです。
柱がいる、はい、そこでそれにこうまつわって、ああいうふうな子供たちが大勢一つの仕事に対してこう集まってくる。でそれが私がよく言う大家族主義の何者でもない、でね、大家族主義のいいところは何かっていうと、一人の人間が何かあった時には、全員がそれを助けようとか、全員心を一つにして立ち向かうというのが、もうその大家族主義のいいと、でそれはなんでできるかっていうとね、私が特に言いたいなと思うのはね、気配り、気遣い、愛と思いやる、それが子供のうちからこう兼ね備えられてるのよ。これがね、日本国の、日本国民の一番いいところなんだよ。要するに、まあこれ問題発言だったらごめんなさいだけど、
私が怒る。
侵略国家でないんだよ日本は。侵略国家、要するに、まあいろんな国は侵略、植民地政策とか侵略国家でこうやってきて、日本はただの一回でもそういうことはないはずなんだ、でこの歴史をずっと紐解いて見てみると、よくこう勉強してもらいたいなと思うの、真面目に勉強してもらいたい、うがったこう見方じゃなくて曲がった見方じゃなくて、その時に日本は本当にこうお隣の国とかいろんな国に助けてはいても侵略はしてないはずなんだよね。
そこがね、微妙だと思いますよね。なんか歴史って
考え方で、
そう、歴史って、どの目線で捉えていくかわからないので、ラジオ聞いてる皆さん、その国家論を語ろうと親父はしてるわけじゃなくて、なんかどの、今の現代でも12人子供がいるとか、そういう家族、その中からあんまり悪いことをする子供が生まれてないっていうのが、
ないでしょ？ないでしょ？
不思議だよね。
要するに、お互いが助け合うっていうのが自然のうちにこうできるのよ。助け合うんだと、これがね、今まで私たちが育った時代も含めて、あの当時クラス10クラスも12クラスもあった、500人、400人、500人、
だって、ね、廊下にね、段階の世代だから廊下にあったよ、
ね、
私違うけど、
子供が多かった、
そう、机が、
それでも問題児は まあ中には一人二人私みたいに悪ガキもいるしガキ大将もいたよ、ね、
でもそれって弱いものを助けて
助ける
っていうなんかこうなんかこう、うん、お山の大将じゃないけど、うん、悪ガキっていうのがある意味はすごい良識があるあったりして、
そうそうそうそう、
あの弱い子をいじめてる、そうそうそうそう守る。
なんかこれがもう身についてる。
男の人の本当の姿、うん、まあ、男女平等とかみんな言ってこう叩かれるかもしれないけど、うん、やっぱ男の人は女の人を守ろうとしてあげてるからあれなんで。
と思うの。うん、要するにね、その大家族主義の根本っていうのは、うん、まず。相手を思いやり相手を思い、うん、そういうその気配りとかそういうことができるような子供たち世代、それが自然と三つ子の魂100
までだよね。
それ自然とこう成り立ってくるんだよね。
わかる。だってさ、うん、本当に例えば今だって今のね世の中だって12人の家族とかっていたら、うん、例えば一つしか食べ物がなかったら独り占めはできないけど、うんうん、一人っ子とかって言ったら全部独り占めできるので、うん、社会に出た時に
全部自分のもの、
そう、当分したりするっていう感覚がちょっと薄れてしまうかもしれない、
ね、ような気がするのね、うんうん、まあ、そういう人ばっかりじゃないから、うんうん、ここでまたね断言しちゃうと問題なんで、うん、それから大家族って言ってもね、うん、まあ、子供が欲しくてもお子さんが欲しくてもできない世代もあるの、うん、
本当だよね、
これもかわいそうな人たちなんだけども、うんうん、それはそれとしてね、うんうん、あの私自身が思うのは、うん、やはり大家族でいると、うん、お互いにここが一番大事なことは、うん、要するにね気配りができるということが一番根本的に大事な要素になってくるのね、
うん、そうですね。今言ったように、うん、本当にあのお子さんを持つとかっていうことだけじゃなくて、おじさんとかおばさんとか、うん、なんか親戚がこう近しくいるっていう、そういうのを厄介だと思わないっていうことで皆さん捉えてください。あのご自身がお子さんを産むとか産まないとかっていうことは、うん、あのこちらに置いといて、おじさんおばさんとの縁も薄くなってしまってる世の中だというようなことをジジは言いたかったのであります。さあ、それではその裏付けをまた来週お願いします、うん、
ね、
うん、じゃあね、
はい。
汗のおかげで育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長、そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することが 苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、心の友に囲まれた素敵な人生振り返る。おかげで輝いた60年、これからもおかげさまの精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで。おかげさまで60年の人生、おかげさまで迎えることができました。